庭さんってドラえもんやとなんかこのキャラ好きやなとか印象に残ってんなみたいな人います？
ああ、まあなんかもうおぼろげな記憶ではありますけど、
うん、
あのドラえもんズかなんかで出てくる
世代やな、
あのドラシニコフみたいなやつおらんかった？
あーと、え、なんか辛いもん食って火吹くやつや
った？あ、そう
でしたっけ？
うん、
あ、え、ドラえもんつって伝わるんかな今の人に。
え、伝わるでしょ。え、伝わらへんの？
世代な気しますね。
あ、そうか。
ちょっと今日はじゃあ庭さんのそんなね世代を感じさせるような発言をアップデートすべく最新のドラえもんについて喋れればと思います。
なんか悪いみたいに言うなよ。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。
本日のコーナーは映画界です。
はい、
このコーナーでは普段漫画について話している佐島と庭が映画について話します。語りたいポイントのために軽くネタバレしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人は映画を見てからお聞きください。なんか最近ちょっと映画の話多くなってきましたね。
あの映画界っていうコーナーは厳密にはないはずなんですけど、
まあでも作ったからね。
いや、あ、そうです
か。まあ、作ったんでちょっと今回映画のね、
はい、
フルのタイトルで言うと映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーというやつをですね、
はい、
押したいなと思いまして、
は
い
は
い
は
い、
まあアニメ映画ってことですね。
アニメ映画です
ね。はい、アニメですね。はい、
はい、いやこれがねもうめちゃくちゃ良くて、
ま
あ、前提として僕なんで見に行ったかっていうと、
はいはいはい、
会社の上司に勧められたんですよね。
まあ、なんかちょっと珍しい、まあ、珍しくはないのか、
あのなんかお子さんと行ったらしくて、
あ、確かそういうことが、そうね、やっぱ大人になると見る機会が減ったなとは思ってたんで、
うん、
そうかそうか。
でなんか今年のドラえもんやばいなってなったらしくて、
おお、
で、なんかこう、僕にも勧めてくれたんですけど、いや、佐島さん、これは見に行った方がいいですよ、と。
うんうんうん。
で、なんかまあ、僕の悪い癖が出まして、そこで。
はい。
今年のドラえもんはすごいっていう、なんかすごい便利なフレーズを手に入れた僕はですね。
うんうんうん。
まあ、見もせずに自分が。
うん。
いろんな人に勧めたんですよ、僕。
僕も勧められたの覚えてるわ。覚えてるよ。
いや、ニアさんがなんかやってるんですかねみたいな話してたから、うんうん、今年のドラえもんなんかすごいらしいっすよ、みたいな。ね、まあでもそんな感じでニアさん以外にもいろんな人に勧めたんですよ。
ああ、実体験もしてないのに。
いや、そうそう、断るごとにね。
よくね、勧め方やな。
映画友達とかに、なんかすごいらしいで、みたいな。で、ちょっとなんかさすがに上司がわざわざ勧めてくれたのに、
うん。
なんかそこだけ使うのちょっと悪いなと思って、もう31ですから。
いや、そういう申し訳なさなんかな。見てないのに進めまくることに申し訳なさを感じてほしいけどね。
あ、いや、まあまあまあまあ、そういう感じよ、そういう感じ。
あ、そういう感じね。
そう、はい、でもこの上司のこの便利フレーズを我が物顔で使うのは良くないなと思って。
そりゃそうですわ。
そうそうそうそう、ちょっと見に行こうと、
うん、
いいので、一人で見に行ってきたんですけど、
はい、
いや、もうほんまね、めちゃくちゃ泣いて、この映画。
おお、
なんかドラえもんってこんなすごい映画やったんやってちょっとなんか思って、今回ね。
あ、なるほどね。まあ、僕もドラえもん映画小さい頃見たことありますけど、
うんうんうんうん、
どっちかっていうと普段のテレビアニメが、まあ、日常系の話がほとんどで、映画の場合はこう他の世界に行ったりして、
そうなんすよ、
ちょっといろんなドラマが生まれるっていう感じですよね、
うん、そうなんですよね。結構やっぱ SF なんですよね、ちゃんと。
うんうん。
まあ、わかんない。今回のやつは特にすごい SF やなって思ったんで、まあ、他の作品もそうだと思うんですけど。
さっきちょっと僕ドラえもんズディスられたからな。
いや、ディスってのは僕も好きやで、めちゃくちゃ。
なんか古い価値観をアップデートするみたいなの言われたからな。
いや、今の人には伝わらへんかもしれんから。
そうな
ん、その漫画760を今後も伸ばしていくためには古い話ばっかりしてちゃダメなんですよ。わかります？庭さん。
そうかな。ドラえもんズいいよな、みんな。
いや、いいよ、ほんま。
な
あ。ドラベースの話とかもしたいよ、なんなら。
ドラベース完結してるんかな？
してるはずっすよ。
あ、してるか、してるか、そっか。
え、わからん。え、今も続いてるんやったら嬉しい。
ああ。
まあまあまあまあ、でも今回はちょっとね、最新の今年のやつをちょっと喋りたいなと思って。
はい。
まあ、 テーマっていうほどでもないんですけど、
うん、
あの多分映画館の中で一番泣いてたの僕やから、ちょっとそのね感動ポイントっていうか、なんかこのほんまにいいから、まあギリね、見に行ける方は見に行ってほしいなっていう一心でちょっと紹介したいなと。
はい、まあなんか結構もう公開期間的には最後の方なんですよね、おそらく配信タイミングでは。
やっと思いますね。
うんうんうん。
うん、なんでまあもしかしたらね、なんか劇場でまだやってるみたいな、
うん、
あのこともあるかもしれないですけど、そしたらもうすぐ駆け込んで見に行ってほしいぐらいには、
はいはいはい、
はい、見に行ってほしいので、まあ見れない方はね、なんかどうか分からんけどサブスクで見てください。
まあ後ほどまだ出るでしょうしね。
ね、
はい
はい。ってことで、今回の映画のあらすじみたいなやつを、
うんうんうん、
まあ、最初にちょっとさらっとやろうと思うんですけど、
はい、
まあのび太がですね、学校で、まあ、音楽会みたいなのがあるわけですよね。
うんうんうん。
でリコーダーをみんなでこう吹くんですけど、その音楽会で、
まあ小学校の音楽といえばリコーダーですわね。
うんうんうん。まあ鍵盤ハーモニカとかもね、低学年とかってあるかな。
そうそうそう、多分 1,2、うん、年生とかやと思うから、
ね、うん、それでリコーダーをやってるんですけど、
うん、
まあ苦戦するわけですよ、のび太やから
もうなんか、まあそうやね、なんかそういう言い方するとあれないけど、そうやもんね、まあまあ
そういうキャラやからやっぱり
そうやね、
射撃だけはできるんやけど、
おいつも言われるからさそれは
そうそうそうそうそうそう。でまあちょっと苦戦してって、
うん、
まあバカにされるわけですよね、スネ夫とかジャイアンとかにも。
出た、
うん、
ちょっともう近くにいんのやめた方がいいって。
ここだけはアップデートされへんねんってすげえ思いながら見てたけど
ほんまちょっと距離置いた方がいいって、
うん、まあそうそう、ほんまはね、ほんまはね、
うん
うん、ロボコとかではね、なんかそのジャイアンとスネ夫の立ち位置のやつらめちゃくちゃ優しいから
時代やから
そうそう、ここだけは変わんないんですよ、
まあ昔からね、
うん、そうそう、ジャイアンが普通に殴ってきたりとかするのも変わんないんですけど
もうそこも変わらへんや、
コミカルに殴ってるから
それは通じへんで、ね、それは
まあまあまあまあまあまあ、まあ、でももうこういうことです
ね、
作品的に
そういうことです、昔からのね、はい、
うん、でもな、のび太はやっぱ悔しくて、
うん、
ちょっと練習したりとかするわけですよね。
はいはいはい。
で河原でこうリコーダーを吹いてたら、なんかね、不思議な少女ミッカっていう子に出会うんですよ。
ほう。
でこのミッカっていうのが、まあなんか割と不思議な見た目をしてるんですけど、
うん、
なんかどうやら、まあ、ムシイカ星っていう星、
ムシイカ星、はい、
そうそうそう、から来た子で、
うん、
その星って、まあ、音楽、ミッカたちはその音楽のことをファーレって呼んでるんですけど、
うんうんうん、
そのファーレからエネルギーを抽出して生活したんですね。
あー、なんて言ったらいいんだろう、
変換できるっていうか、
まあ、太陽光じゃないけど、
あーみたいなみたいな、
音楽がエネルギーね、
超エコじゃないですか。
おうおうおう、
そうそうそうそうそう。でその音楽をエネルギーに変換して、生活してたムシイカ星から来たんですけど、このミッカちゃんは。
お
う、でもなんかそのちょっと星あんまりうまくいってないような感じで、
うんうんうん、
でまあそのミッカちゃんが乗ってきた宇宙船、まあ、ファーレの電動って呼ばれるような宇宙船なんですけど、
うん、
まあ、宇宙船みたいなやつなんですけど、
うん、
もうちょっと復活させてほしいと、あなたのファーレで宇宙船を復活させてほしいみたいな。
ほうほうほう。
で、まあ、のび太含め、いつものね、のび太、ドラえもん、スネ夫、ジャイアン、しずかちゃんの5人で、そのファーレの電動を復活させよう。で、そのファーレの電動を復活させる救世主が、ヴィルトゥオーゾって言うんですけど、まあこのヴィルトゥオーゾに、果たしてこの5人はなれるのか、みたいな。
いやもうなんかさ
話です、ね、
まあ、まずなんか聞いたことない言葉がいっぱい出てくるな、まず。
虫イカ星のミッカがファーレでギルトウォーゾーみたいな感じになってるな確かに。
おドラえもんってそんな横文字多いパターンやったっけと思ってるんやけど、
まあ、ドラえもんもだって5分の2横文字やから
ね。いや別にあれ横文字ではないやろカタカナだけでさ
いやそうはスネ夫だってもう3分の2横文字やから、
ね、いやだからスネ夫もカタカナなだけやっちゅうてんな
でもジャイアンはもう完全に横文字やで、ね、
まあジャイアンは横文字やね。
おー 100% 横文字やから。
お
お、まあ横文字出てくるよな、そら。SF やし、そもそも。
そう、まあまあ SF、そうやけどさ。
お
う、ほんで、救世主、ヴィルトゥオーゾになろうとするというか、救世主になれるのかってことね。
そうそう、まあまあ、だから音楽を奏でて、この星を救ってくれみたいな言われるんですよ。
それでいくと、ミッカは、なんていうの、その、ムシイカ星がうまくいってないことを憂うっていうことは、結構、お偉いさんなのかな？
ああ、ミカは子供なんですね、一応。
子供やけど自分の星をええ感じにしたいみたいなのを言ってるってこと。
あ、まあまあ、いろいろあるんです
よ。あ、いろいろあるん
だ。いろいろあるんですよ、それは。
あ、そうか。ああ。
まあ、みたいなところで、こういうあらすじの中で進んでいくんですけど、
うん。
なんかね、僕、最も泣いたの、
うん。
僕がめちゃくちゃ泣いた一番の原因が、
うん。
多分、のび太を完全に舐めてかかってたことなんですよ。
まあ、なんか最初の口っぷりからね、考えても。
いや、そう。
のび太やからできへんのですわ、みたいな。
いや、それは物語の設定上そうやん、でも。
まあまあ、それはそうやね。う
ん、基本ね、のび太は。
うん。
やけど、なんかその、そういえばって感じなんですけど、うん、ドラえもんの映画のサブタイトルって、基本、のび太のになってるんですよね。
あー、のび太の、新恐竜期みたいな、そういう
こと。そう。日本誕生とかさ、うんうん、宇宙戦争とかあった気するけど。
うんうんうん。
なんか、のび太のになってるのにはやっぱ理由があって、
う
ん、なんつかこう、のび太を軸にしてるんですよ、すごい。
まあまあ、そら一応主人公というかね。
うん、でも普段のさ、アニメって、まあ、のび太はもちろん主人公としておるけど、
うん、
ドラえもんの道具がどうこうみたいな結構多いじゃないですか。
そうですね、はい。
でもこの、今回見て改めて思ったのが、映画の方はすげえのび太の成長譚としてすごいなんか綺麗に作られてるなと思って、でなんかこうのび太がそのまあ何をやってもうまくいかない、まあいわゆる落ちこぼれみたいな感じで、しかも不器用みたいなところの設定をすごいうまく使って物語作ってるなっていうのがなんか今回改めて思ったところで、なんか僕前から言ってるけど、なんか人が変わる瞬間とか、なんか誰かが前に進む瞬間みたいなのを物語の中で見たりするのすごい好き。そういうところにすごい感動するんですけど、何もできひんかったのび太が徐々にこう変わっていくみたいな。
ああ、はいはいはい。
めちゃくちゃ泣けんねんな、もうほんまに。一番好きな物語。
ああ、なるほどね。
うん。しかもこれ小学生っすよ。
のび太がね。
のび太。
はいはいはい。
なんか、いや、小学生で、こんな、なんか、変われるかねみたいな。もうなんか今、31やから。もうなんか、おじさんの気持ちなんですよね、なんか。完全に。
いや、まあ、それはまあ、早いけどな、31でおじさんの気持ちちょっと早めやけど。
まあまあまあまあまあまあ。でも言うてでも、20とかでさ、
うん、
子供を産んだ方って、もう多分、伸びたぐらいの。子供がいるわけでしょ。
まあそうなるわけか。
そう。
二十歳で産むのも最近からしたらめっちゃ早いけどな。
まあまあまあまあそうですけどね。まあでもいるからね、そういう方もね。そう、まあみたいなところがあって、なんか僕高校とか大学の時とかものび太の映画なんかたまに見たりしてたんですよ。
うん。
なんか気になってる子がドラえもんの映画が最近ハマってるみたいな。言ったりしてたから、
うん、
見てみようかしらみたいな。
さっきからさ、今日のやつもそうやけどさ、なんかドラえもんの映画見る動機不純じゃない、大体。
いや、不純じゃ、今回は不純じゃない、だって人に勧められたから、なるほどと思って見に行った。
違う違う、人に勧められて、それを適当におすすめに使ってたから、見ようってなったってことは不純やろ。
食材のためにね。
大体不純やな、なんか。
いや、そんなことない。食材は不純ではないよな。なんか、食材に対して丹羽さんそんなネガティブなイメージ持ってるんですか。罪償ってるんですよこっちは。
いや、最初から見に行ったらよかったのにと思ってるだけ。
まあ罪を犯した後に見に行ってる。
そうやで。
まあまあまあまあ。あ、でも高校大学の時とかに見たタイミングやと、
うん、
やっぱまだ伸びたと年齢近いじゃないですか。まあ今に比べると。
まあ学生の感覚があるからね。
やっぱなんかね、基本伸びたってこう道具に最初頼ろうとしたりするから。
うん。
まあ、今回もそうなんですけど、
うんうんうん、
割となんか、いや、こいつみたいな、ドラえもんっていう便利な逃げ道があるから、ほんまこいつっていうとこ結構あるんですよね、やっぱり。
あー、まあ、ちょっと安易すぎるやろと。
そうそう、ちょっと大人から見ると、いや、それはみたいな。
うんうんうん。
いや、宿題で AI 使うの、それお前のためならへんで、みたいなのと、多分同じ気持ち。
いや、もうそれすごい現代の問題やな。
そう。まあ、みたいなのがあるわけですよね。
はいはい、まあそうやね。
そう。で、やっぱ高校大学の時とかも、結構その気持ちが強かったんですけど、
うんうんうん、
なんかこう、大人になって今回改めて見て、
うん、
なんかまあそういうところはもちろんあっ だし、最初の僕30分ぐらいな、こいつって思ってたんですけど。
まあ、この、畜生がって思ってたわけだ。
畜生がとは言ってない。こいつだけ。
いやいや、こいつの後に何か続かないと言葉になってないから。
いやいやいや、こいつだけやから。それはね、察してくれよ、それ。
いや、だから察したんやって、今。
いや、でも、畜生ではない。
あ、そうです。
皆さん、それは×。作者の気持ちを答えよう、×な、それは。畜生とは思ってないです。
正解教えてくれへんのにずるないそれ。
ああ、まあまあ、人生って正解があるわけじゃないから。
かっこいいこと言うなよ。ほいで。
で、なんかまあ、こいつって思ってたんですけど、やっぱなんか徐々に、こう、すごい実直なところっていうか、
うんうんうん、
なんか見えてくるんですよね、どんどん。うん、例えば、なんかその、まあ音楽で、ファーレで、ファーレの伝道を救ってほしいみたいな。
うん、
まあ、無神化性を救ってほしいみたいに言われた時に、
うん、
みんなそれぞれなんかこう自分に合う楽器みたいのを選び直すんですけど、
あ、なるほどね、それぞれが楽器を持つわけだ。
そうそうそう、まあみんな最初リコーダーをね、その音楽界でやってるから、うんうん、ミリコーダーでこう演奏したりするんですけど、途中からはそのみんな、うん、例えばスネオやとバイオリンとか、
うん、
でジャイアンやとチューバかな、
チューバ、はいはいはい、はい、
なんかちょっとごっつい管楽器、
うんうんうん、
で、静香ちゃんはあの打楽器っていうあのめっちゃでかいくくりやねん。
まあ、結構実際打楽器の人って幅広くやってるイメージある。
もうピアノできるからね、多分。
ああ、なるほどね。
もう静香ちゃんは。
うんうんうん。
だから別のなんか多分打楽器っていうでかいくくりに行ってるんですけど。
うん。
のび太はリコーダーなんですよ。
はあ、変わってないんだ。
変わってないね。しかも自分がすごい嫌やって思ってるリコーダーを、
うんうんうん、
こう、まあ、当てがわれちゃうわけですよね、いろいろあって。
あ、自分で選ぶわけではないんだ。
そやね、なんかあの運命の赤い糸みたいなのがあって、
うん、
それでこう自分に合ったのを選ぶみたいな、
なるほど、
感じでみんなそれぞれこう、おーこれええやんみたいな選ぶんですけど、のび太だけなんでリコーダーなんみたいな、
あー、はいはいはい、
感じになってて、やっぱ練習も身が入らないわけですね、ずっとバカにされ続けてきた楽器やから。
まあ、やりたくないわね。
そうそうそう、
子供の頃の思い出っていうのは強烈なもんですわ。
せやねせやね、子供やしね、まだ。
そうよ、
なんなら昨日バカにされてるから
やりたいわけないよな。
やりたいわけないじゃないですか。
そ
りゃ
そうやわ。
で、なんかやっぱ道具に頼ろうとしたりするんですけど、いや道具じゃなくて自分で練習するのがええんやでみたいなドラえもんに言われたりとか、
うんうんうん、
あとそのミッカーの星のためにやっぱりすごいその必要だっていうのが徐々に分かってくるんですよね。ミッカーの星が置かれてる状況とか、
うんうんうん、
その自分たちがファーレを奏でることでどれぐらいそのミッカーの役に立てるんだみたいなのが徐々に分かってくると、
うん、
なんか伸びた、じゃあ頑張らないとねとか言って、
うん、
ちゃんと努力し始めるんですよ。
おー、成長していくわけだ。
いや、そうそう、もうめっちゃ泣くやんそんなんと思ってこいつってなってさ、もうそこも
嬉しいよね。
そうそうそうそう、いやもうなんか映画館でボロボロ泣いちゃってそこで、
うんうんうん、
でなんかこう、でもそういう成長するところももちろんいいんですけど、
うん、
成長する中でもなんか変わんない価値観みたいなのもこう垣間見える瞬間があったりとかして、
ほう、
そう、なんか、まあ、どんどん伸びた変わっていくんですけど、
うん、
そのまあ音楽できるようにとか、なんか楽しさに気づいたりとか、
うんうんうん、
でこうどんどん変わっていくんですけど、でもやっぱりドラえもんとの友情とかドラえもんを一番大切に思ってるみたいなところは変わんなかったりとか、
へー、はいはいはい、
なんかやっぱ、いや、こいつ主人公やなって思った改めて
改めてなんじゃそれはさ、
うん、
最初の方はこいつって思ってたわけですよね。
おう、そうそうそう。でも後の方もこいつはって
な
った
よ。いや、ちょっと待って、都合のいい言葉やな、マジで。
いや、もうほんま、だからそれはね、だからもう行間呼んでくれよっていう話だから感情込めて喋ってんねんからさ。
いやいやいやいや、ずるいな。
うん、そりゃそう
よ。なるほどね。
うん、まあ、それはどういう気持ち込めるかによってな、意味変わるからね。
まあまあまあ、そりゃそうやけどね。
うん、ユダヤ人を指す銃っていう言葉もなんかあのイントネーションによっては差別用語になるって聞くもん。
お、そうなん、なんかむず急に難しい話出てきたない
や、なんか銃って言うと、あ、なんかこれ差別用語やなって感じやけど、あー銃みたいな感じやと、あ、まあまあ普通にユダヤ人みたいな、
あ、そうなん
ってユダヤ人の人が言ってた。
あ、そうそうなんね、なるほどね。
おう、イントネーション気をつけやって言われた。
あ、そう、いや、まあ多分そうそうそう、使うことなさそうやけど
そう、だからこいつってなったよっていう話ね。
まあまあまあ、それはいいことやね。
いや、そう、ほんまにほんまに。 いや、なんかこう人から少し遅れてたとしても、他の人からね、うんうん、少し遅れてたとしても、なんかこう、まあでも遅れてるのは悪いことじゃないし、自分なりのペースがあるやんみたいなので、
うんうんうん、
こう努力できる、伸びた、うん、いやマジでいいなって思った。なんかこういう気持ち忘れたらあかんなってすげえ思った。
まあ僕もすごいおぼろげな記憶では、やっぱ劇場版の伸びたって、
うん、
そういう、こうピンチというかね、窮地に陥った時に自分の実直さが出てくるみたいな。
いや、そうそうそうそうそう、うん、素直なね、
うんうん、
綺麗な気持ちが出てくるみたいなのがやっぱ気持ちいいんですよね、すごい。そ
う、なんかテレビアニメの延長線上で序盤はやっぱりね、ふにゃふにゃしてるというかね、
そうなのよ、
それで演歌みたいな感じではあるんやけど、うん、確かにそこはね、のび太の魅力ですよね。
そうそうそう、まあなんか若干こうミーム的な感じでさ、あの、まあアニメ版と映画版でジャイアンが違うみたいなさ、
う
ん、
はいはい、そうですね、
劇場版ジャイアンさんみたいな、なんかあったりするじゃないですか。ここ
ありますね、それは。はい、あります。
いや、のび太やなと思った、一番ちゃうの。マジで。
なるほどね。
うん、まあ、ジャイアンもね、こう、ジャイアンが熱い映画も多分あると思うんですよ。
うんうん、そうね、そうね。
そう、今回は伸びたやったなって感じでした。ジャイアン今回あんまり歌わさせてもらってなかったからね。
それはまあ。
音楽映画やのに。
まあ、なんていうのね、そのファーレーをね、やるときにあたって、
おうおうおうおう、
まあちょっとテーマ性がブレるからちゃうかな。
あとなんかこれ、大人にこそ見てほしいなっていう。ポイントがあって、
うん、
なんか演出とかストーリーの作り方、結構大人が見ても楽しい映画やなと思って、
うんうんうんうん、
なんかその誰に向けて作るって結構映画って難しいと思うんですけど、
うん、
子供に向きすぎてると、なんか大人が見て楽しいかどうかってちょっと、まあ、まあ子供が見て楽しいのと大人が見て楽しいのってイコールではないじゃないですか。
そうですね、まあ価値観も違うし、なんだかね、ポイントがちょっとずつやっぱ変わりますからね、
うん、なんかこのドラえもんに関しては大人が見ても全然楽しい作り方されてるなと思って、すごい丁寧に作られてるなと思って、大人向けにも、
うん、うんうんうん、
なんかあの活かした演出とか結構あって、
活かした演出、
そうそう、まあ、これあんまりネタバレじゃないんで具体的に言うんですけど、
うん、
まあ、これ音楽についての映画、ファーレについての映画じゃないですか、
うん、
やからなんかあの電線、まあ、普通にあの街にある電線とか、
電線、はいはいはい、う
ん、を五線譜に見立てて鳥が止まってたりとかするんですよ、
ね、はいはいはいはい、なるほどね、こう五本ね、
そうそうそうそうそう、
音符が並んでるのを鳥で表してるというか、う、
ね、うで鳥が飛んでいくときにその音がポンって鳴るみたいな、
はいはいはいはい、
活かした演出がされてたりとか、
うん、
めっちゃおしゃれやんって思ったし、
そうやね、それはおしゃれやん。
し、なんかあののび太のお母さんが、
うん、
なんかネットフリックスのオリジナルドラマっぽい何かを見てたりとかしてて、え、これ子供わからんくないみたいな。
そんなドラえもんでなんていうかメタっぽいって言ったらあれやけど、
いや、そうそうそうそうそうそう、あの確か愛の墜落っていうドラマを見てたと思うんですけど、
おうおうおう、
これあの韓流ドラマの、あの愛の不時着っていうネットフリックスオリジナルのやつがあるんですけど、
あ、そのタイトルは僕も聞いたことあるかも。
そうそうそうそうそう、おうおうおう、でそれ見てなんか、あー、もどかしいとか言ってんねん。のび太のお母さん、
のび太のお母さんそういうの見るタイプなん、
いや、そうそうそう、え、そういうタイプやったんやみたいな。いつもガミガミ怒ってるイメージしかなかったけど、ちゃんとそういうの抑えてるんやと思って。
おお、なるほどね。
そうそうそうそう、とかなんかそういうの大人にしか分かんないじゃないですか、多分。いや、まあ子供見てるかもしんないですけどね、もしかしたら。
まあでもね、ネットフリックスで韓流のドラマで小学生ではなかなか気づけへんやろね。
あ、まあなんか親と一緒に見てるとかもしかしたらね、
うんうんうん、
あるかもしんないですけど、
うん、
とか、あとなんかね、まあ、この、虫火星から来たミッカと、うん、あといっぱいロボットが出てくるんですけど、
うんうん、
そのロボットが結構実在する音楽家をもじったようなキャラになってて、
はいはいはい、
まあ弁当っていう髪ボサボサのやつが出てきたりとか、
ベートーベンね、
うん、とか、あとあのこいつ絶対滝蓮太郎やんみたいなの出てきたりするんですよね。
名前はない、そいつには。
滝蓮、
いやちょっと言えばよかった、今僕頭の中にあったよ今。言えばよかった、当たってたわ。
いや、そう、滝蓮がね、
滝蓮やん、
おったりとか、
おー、
これ子供わかんのかみたいな。
はいはいはいはい。
まあ子供わからんくて親がわかったとしても、
うん、
後でその話子供と一緒にできんのかってちょっと思ったりしたし、いやあのキャラさ、ベートーベンからのこうもじったやつやんなとかさ、子供に言って楽しいんかそれみたいな。
まあベートーベンはギリギリなんかこう教科書でね、
まあね、
ギリギリいけそうだ気もするけど、滝蓮太郎はちょっとむずめかもしれない。
渋いな。
渋いわ。
なんかどっかの駅のそのなんつうの発着音とかで滝蓮太郎の曲使われたりとかするらしいんですけど、
ね。はいはいはい。
これあこれタヒレンさんっておったやん、あの人のやつやでとか言ったりすんのかな。
おなんか何言ってんねやろって思いそうやけど、ね、
そうやんな、
思うけどな。
そういやなんか大人に向きすぎやろこれってちょっと思いながら、まあでもロボットとして出てくるから子供が見てもまあ、あ面白いロボットやなって思うんかもしれないですけど、ね、
うんうんうんうん、うん、
まあとか、うんまあ、そういう演出がちょこちょこあったりとか、あとなんかね、うん、伏線回収がね結構怒涛の伏線回収してくるんですよ。
あそういうなんていうの構成になってるんや。
うん、まあなんかその物語のすごいなんてやろうな面白さの中心がその伏線回収にあるわけではないんですけど、
うんうんうん、
結構その見てて気持ちいい、あこれあそういうことやったんやみたいなのとかが、
うんうんうん、
後半30分ぐらいかな、なんかいっぱい積み重なっていって、ま
あ、
これはさすがにネタバレになるんで言わないですけど、まあ、最初の方でいやこれちょっとあまりにも子供向けすぎるなんかお教育みたいな内容入れてくるやんとか思ってたら後で生きてきたりとか、
う
ん、
おーはいはいはいはい、
あとなんかあーこれこういうことなんやなって思ってたら実は違う伏線やったみたいなミスリードがあったりして
ドラえもんでミスリードが存在するのちょっと初耳やね。それは
いや完全にこれのび太と同様舐めてたな。完全に舐めてた、
まあ、もう舐めてたというか そういうの入れてくるんやってい
うね。いやそうそうそうそう、いやすごかったね。なんかこう一映画好きとして、まあ、映画を見たっていうのなんかこうくくりの中でもやっぱすごい面白かった、そこは。なんかドラえもんやからとかじゃなくて、うん、まあでもなんかこうドラえもんの世界でしかできひん展開とか、
うんうんうん、
やっぱ秘密道具がちゃんとこう活用されてたりとか、
うんうんうん、
っていうところも含めてちゃんとドラえもんでしかできひん話をやってたから、すごいなんか見て気持ちよかったですね。すごいスカッとした。
うん、まあ、大人重要やからね。
ああ、何その市場としてってこと？
そうそうそうそう。だってさ、
確かにね、
やっぱドラえもん見に行くってメインは多分小学生が多いと思うんです、うんうんうん、実際ね。でその時になかなか一人でとかではいけないんで、
うん、
まあ、友達ともしくはやっぱ親とになるんで。
せやね。
でそのなんていうの、口コミ広めてくれるのは親やと思うんですよ、まだね。もう中高生になったらまあ SNS バリバリかもしれんけど、
うんうんうんうん、
小学生やと親がねやっぱいやよかったってなると、えドラえもんの絵がいいらしいわよみたいなのが伝わっていくわけですよ。
おお、いや今の口コミといえば女性っていう庭さんのジェンダーバイアスがかかってました。
いやいや違う、そんなことないや、わかりやすくしただけやろおい。
いや正していかなと思う。そういう
のそんなことない別に、うん、もしかしたら今話の流れで次男の人が出たかもしれんや。
あ確かにね、
切ったんは佐島さんやから。
じゃあ出してよ早く。
えおおドラえもんええなぁみたいな。
なんかそれも偏見にまみれた男の人やな。
いやほらじいちゃんばあちゃんと行くパターンもあるかなと思って。そうそう今喋ってて
老若男女カバーしたわけね。
そうそうそういうこと。
はいはいはい、いやよかったよかった。バイアスかかってなかったね。
バイアスかかってない、だって僕お父さんなんやからさ、そもそも僕が言うかもしれんやから。
まあまあ確かにそう
だ。そうそう、だからまあ大人に向けて作るっていうのも一つやっぱポイントなんでしょうね。
いや確かにね、なんかコナンとかもまあどっちも楽しめる作品じゃないですか多分。
うんうんうん、
まあ、子供いいんかなっていう気はしているけど。
うん、
人死ぬし。
うん、いやまあまあまあそうやけどね、う
ん、まあまあまあまあとはいえなんかどっちでも楽しめるみたいな感じじゃないですか。
そうやね、だって僕コナンの映画見に行った時おじいちゃんとかもいましたよ。
うんうんうんうんうん、うんうん、そうだからなんかドラえもんもすごい両方に向けて作られてんねんなっていう感じが今回の映画からはして、
う
んうんうん、ちょっと来年以降見に行きたいかもって思っている。
あちょっとチェックしなければというね。
そうそうそうそう、まあなんか今年がその藤子 F 不二雄の さんの生誕90周年みたいなのがあるらしくて、
うんうんうん、
まあ、だからっていうのがもしかしたらあるのかもしれないですけど、
なるほどね、
うん、でもちょこちょこやっぱ映画界隈でも今年のドラえもんやばいみたいなたまに来るから
そうなんや、
そう聞くからたまに、
ああああ、
やっぱあるんでしょうね。
なるほど。
テーマの部分も、まあ、ちょっとさらっとね、うん、ネタバレ的なところがあるんでさらっと紹介しておくと、
うん、
そのなんか口コミでこう良かったよって言いやすいところとして、
うん、
なんかやっぱ音楽っていうテーマって結構普遍的にいいなっていうところが、その音を楽しむみたいなメッセージみたいなのがやっぱり万人に刺さるし、
うん、
たまにやっぱそういうメッセージ聞くのってすごいいいじゃないですか。なんかバラバラやったみんなの音楽が一つになっていくみたいなのが、物語的にもそうやし演奏的にも表現されていくみたいなのが、
はいはいはい、
こう音楽映画の王道じゃないですけど、
うん、
みたいなところがあるし、うん、子供に見せてほしいなって思う。
あー、なるほどね、
うん、なんか音楽を聴くのももちろんいいんやけど、
うん、
自分たちで音楽をするっていうのもその楽しいみたいな、
うんうんうん、
ところも含めたメッセージがあるから、
うん、
いやマジでちっちゃい時ピアノもっと真面目にやっときゃよかったなって思った。
え、佐島さんピアノやってたことあるんですっけ？
ピアノやってましたね、小中ぐらいまでかな。
お、じゃあやってたけどそんなに真面目にはやってなかった。
いや、そうなんすよ、なんか楽譜はある程度読めるけど、
うん、
なんか演奏はそんななんか真面目には練習してなかったって感じ。
あ、それは
ですね、
なんで真面目にやらなかったんですか？
なんでなの、そもそも音楽にハマってなかったっていうのがあるかもしれないですね。
あ、音楽自体、なるほどね、はいはいはい、うん、なんか自分がどっかのコンサート行って聞いてみていいと思ったからスタートしたわけじゃなくって。
あ、そうそう、まあ親がなんか音楽はなんていうかこう言語よらず全世界で人とつながれるやつやからやってた方がいいみたいな、う
ん
う
ん、まあ親御さんからの教育の一環としてね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
やっててっていう感じでしたね。
うーん、
いやでもなんか今になってもう一回やりたいなって思う。
やろうよ。
やる？バンド組む？にわさん。
僕はやらへんけど。
なんでやらへんの？ああ、これ見てへんからやろな、でもな。
まあそれはそうかもしんないね。
ああ、そうやわ。見てきて。見てきてバンド組む？僕リコーダーやるから。
いや違う、バンド、じゃあ待ってさ。どういうテイストのバンドにすんの、それは。
にわさん打楽器、全般。
え、リコーダーと打楽器でやっていくってこと？
まあ、あとチューバとバイオリン探しに行こう、それ。
いや、そのドラえもんのメンバーのあれで構成するんや。
まあまあ、だって地球シンフォニー見た後やとな、その構成しか思い浮かばへん
そんなことない、別に音楽は自由やろそれに関して言えば。
いやいや、ドラえもんには縛られてたい。
なんて、何の縛りやねんそれは。
いや、その構成見ただけでさ、多分、ああ、ドラえもんからインスパイアを受けて結成されたバンドなんやなって分かるやん、多分。
いや、それ分かんの、今年いっぱいぐらいちゃうの。
いや、これ語り継がれると思うけどな、この映画は、マジで。
ほんま。
お、語り継いでくれ、みんなで。頼むから。
願望に変わってきとるやないかい。
語り継いでくれ、みんなで。
あ、
まあまあまあ、でも、ピアノとかちょっとやりたさありますね。
うんうんうん。
昔やってたからっていうのもあるけど。
まあでもそういう意味で言うとあれじゃん、その佐島さんさっき音楽にハマってなかったからかもっていうのありましたけど、
うんうんうん、
なんか一緒に誰かとやるっていうのやとまた変わってたかもしれないですね。
いや、そうそうそう、そうかもしらん、そうかもしらん、確かに。
基本ね、多分ピアノ教室って一人で練習して一人でなんか演奏会とかでやるってことやろうけど、ね、今回の映画はそうじゃなかったわけですよね。
そうなんですよ、なんかこうみんなでつながるみたいなで、なんか上手い下手とかじゃないっていう感じがやっぱすごい良かったっすね。
うん、
っていう、まあその音楽っていうところがあるんですけど、
ああ、
なんかやっぱドラえもんやから音楽かける SF なんですよ、ね、
うんうんうん、
テーマ的に。
そうよね。
で、超ネタバレになるからあんま言わんけど、
う、
え、この設定結構ハードじゃないみたいな。
なんなんなんなん、それでは
あったりすんのよ。これは言わへん、これ言わへんけども、見てくれ、これはほんまに。
あ、そう、
うん、いや、なんか三日が直面してる現実めちゃくちゃ厳しいやんみたいなあったりするんですよ。
あ、その無視化性の現状が厳しい。
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
とかあったりして、
うん、
いや、なんかちゃんと SF もやってんのすげえなって思う。
ああ、なるほどね、
うん、音楽もやりながらね。
うんうんうん、
いや、なんかそこがすごいドラえもんらしいっていうか、
うん、
落ちこぼれのび太の成長していくのもありつつ、なんかちゃんと SF やりつつ 音楽もなんかぶち込んでくるみたいな。
もう
ごちゃごちゃしてんのにすごい綺麗にまとまってんの、なんかめっちゃすげえなと思いましたね。
あ、はいはいはい、
っていう感じですわ。
なんかな、若干そのやっぱ佐島さんがネタバレを避けてくれてるから、
うん、
そう重要な要素をね分かってない気はするんやけど。
いや、そらそう分からんように言ってんねん。そらそう。
いや、その塩梅が難しいなと思って。
お、なんで、え、見に行ったらいいのよそれは。
お前
塩梅もクソもない、見に行ったらいいのよ。
それはまあそれはそうや、
うん、そうですよ、そうですよ、うん、見に行ってください。だからお子さんもあ、ちょっとまだあれか、映画館には連れて行きづらい。
そうやね、ちょっとまだ無理やね。
はいはいはい、
うん、
いやでも結構ね、あの僕が見に行った映画館やとめっちゃネタバレを叫んでる子供とかおったで。
そうや、マジで。
うん、まだ顔は見えてへんねんけど、
うんうん、
ちょっと重要そうなキャラで出てくる、
うん、
みたいなところで、あのキャラの名前をめっちゃ叫んでる子供とかおって、いやお前2回目やんってめっちゃ思った。
それはちょっとあれ、バッドマナーですね。
こいつってなった。
それはそうやわ。
うん、
そりゃそうやな。
でも子供やからいいんやけどね、別に。
まあまあ子供やからあれやけど、まあみんなでね、見るマナーは守らないといけないですから。
そうですよ。まあなんかやっぱね、あの、ちょっとワイワイしてて、映画館の中も。
そうね、やっぱ子連れがね、多いと、それはそうなりますわね。
なんかでも、そのまま育ってくれってすげえ思った。映画館なんかちょっと、おーとか、
うん、
とか聞こえる方が楽しい。
まあ、それはそうよね、うん、なんか自分も言いにくくなるしね、静かやったら。
そうそう、笑いづらいとかさ、
うんうんうん、
あったりするじゃないですか。なんかあの、喋るのは良くないけど歓声を上げるのはいいと思うんですよ僕、
うん、
だからそれちょっと文化として浸透させてこうよ。
なんか、ああそうやね、なんか今日伝えること多いな。
うん、カルチャー部門最優秀賞受賞者としてさ。
出さなってきた。
うん、この映画見てるとき歓声は上げていいっていう文化を浸透させてこう。
違うね、まあ、別にその文化は否定しないけど、一応漫画とアニメや喋ってっからな。
今回でも映画界やからな。
アニメ界のはずやからさ。
まあでもなんかこう映画館で、まあ、見るのはちょっと難しいかもしれないですけど、うんうん、なんか音楽もやっぱ映画館で聞くのがすごいね。音響がいいところで聞くのはすごいいいと思うんで。
まあもちろんそうやわね、うん。
そうそう。もしまだ近くでやってたらぜひ見に行ってほしいなっていうのと、
うん、
あと僕、これ全然映画関係ないんですけど、
うん、
あの、西名ってあの、ミュージシャン。
はいはいはい。
の、あの、ライブの翌日に見に行ったんですよ、僕。
あ、なるほどね。その前日にライブに行ったわけだ。
そうそうそう。
はいはいはい。
でも前日の時点で、いやー音楽ってめっちゃいいなーってなってたんですけど、僕ライブあんま行かへんからね、特に。
あんまりなんか佐島さんがそのライブに行くっていうの印象がなかったんで。
いやそうそうそうそう。もう完全にあの友達からこれやってんでって言われて、
うん、
めっちゃフィーリングで撮って、
はいはい、はい。
撮って行って、超良かったなと思ったんですけど、
うん、
なんかその次の日にこの地球シンフォニー見て、
うん、
いや音楽ってマジですげえなーって思った。ほんまに
めちゃめちゃこの2日間で感銘を受けたわけだ。
いや感銘を受けたね。普段やっぱこう目から摂取するエンタメの方が多いから、
まあ映画がね、
映画とか漫画とかアニメとか、
うん、
そうそうそうそう、うん、耳だけっていうのが、あ、なんかこっちもちょっとやっと来てえな人生のためにって思った。
あー、なんか手広くいくね。
いや、ちょ、分からんけどね、やるかどうかは。
いやいや、今日の話まで言ったらせめてリコーダーは完璧にしていくぐらいの。
でもバンド組んでくれへんねやと、ちょっとな。
いや、まあじゃあ
丹羽さんがさ、
僕が斡旋するよ。斡旋
斡旋
斡旋する。
そんな出会い系みたいなことしてくれんの？
あ、してあげる、してあげる。
嘘、誰
誰って言われても
どういうプールがあんの、その丹羽さんの貯めてる中には。
いや、プールはないから、それはなんかチューバーやりそうな人に声かけるとかさ。
そんなプールないのにいきなりチューバーやりそうな人、あの人やなみたいな当たりついてんの？もう、
あ、いけるいける。
あ、いけるんや。
大丈夫。
ジャイアンっぽいやつってこと？
よくわかったな。
ジャイアンっぽいやついるんすか、周りに？
お、まあ、ギリいるかな。
あのギザギザのシャツ着てる人。
ギザギザのシャツは着てない、それは。
ああ、見た目がってこと？
うん、それだってジャイアンに寄せすぎてるやん。
あ、ギザギザやとね。
お
ー、まあまあまあ、たまにおるからね、そういう人ね。
そうかな。
うん、そうか。じゃあ、お願いしますね。
あ、はい。じゃあ、斡旋しますね。
斡旋お願いしますね。
はい。
斡旋してくれたら始めるわ。
これはさ、なんか良くないよね。斡旋してくれたら始めるって、なんか責任転嫁が始まってるもんな。自分でやりたいって言ってた、
ね、俺が始めてないのは俺のせいじゃないの、お前のせいやでみたいな。これやってくれたら始めんねんけどなみたいな。
じゃあこの人さ、のび太の実直さがいいとかさっき言ってたでさ、
やっぱ大人になったんやな。
違う、よくねえ大人のなり方やな。
31歳やからしゃあないって。
あかんよ。
まあ、あの楽器やりたいと思ってはいます。
はい、
漫画760エンディングです。映画760では番組の感想コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。
厳しいな。
ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに生配信をしているので、そちらも遊びに来てください。5月18日に向けて庭の誕生日プレゼントも募集しております。お便りもね、と。
はい
はい、
まあ、さらっと流していきましょう、それは。
ということでですね、お便り紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームおかしさん、
うん、
いつもいつも楽しいトーク番組をありがとうございます。お二人の番組トークが私の日々の生活を彩り、マジで大丈夫にしていただいてます。かっこ他番組さんのタイトル同様と、そんな素敵最高カルチャー番組を世に送り出している当人の庭さんが、日記タイトルに最悪虚無とつけていたことに衝撃とともにめちゃくちゃ心配です。どうかどうかご無理なさらないようにお過ごしください。番組コピーのように忙しい社会人であり、仕事に企画に子育てにおすすめ漫画を読むこともできず、マナ娘にわこさんが将来メダリストになりたいと言ったり、思春期を爆発させてサイキッカーになる将来を今から憂う日々かと存じます。お二人ともとても真面目な性格だからこその最優秀賞受賞クオリティだと思いますが、ご多忙の中、毎週の番組制作が時にはプレッシャーや負担になることもあるかもしれません。そんな時はどうぞお休みください。どうかどうか、庭さん、佐島さん、美味しいものを食べ、筋トレとギャル漫画と共にご自愛ください。といただいてます。
休ませるか、庭を。
いや、別に使ってるわけじゃないね。
そうなんすか。真面目とか虚無とか。あれ、これ、あれ？マジ打つみたいな感じってこと？
いや違う違う、
軽い気持ちで書いてると。
軽い気持ちで書いてるわけじゃないんやけど、その日記タイトルに最悪とか虚無とかつけてたのは確かシャープ10未来日記のね、
はいはいはいはい、日記の話の時ね、
そうそうの話の時にしたと思うんですけど、うんうん、もうあの時がほんまにタイミングが悪かっただけなんです。
はいはいはい、はい、
最近は大丈夫。
あ、最近のタイトルは、
最近のタイトルは、
うん、
何にしてるっけな、ちょっと見るね。
お、
最近のタイトルはね、
うん、
昼寝のアラームサイレント事件。
いやちょっと待って、それ今日遅れたやつやんな。
今日ごめん、今日じゃない、これ今日じゃないね。
違うんや、
別日に。そう、スマホでね、お昼寝するときにアラームを設定して寝たんやけど、まさか音楽が設定されてなくって、
はいはい、
何もならへんかったっていう事件があったんです。
でも今日も遅れてきましたよね、庭さん。
いや今日はね、多分サイレントじゃなくて、なんか、
うん、
なんかの設定ミスか分からへんけど、なってすらいないのよ。
悪化したんや。
いや分からへん、分からへんねんけど。
スマホ買い替えた方がいいって、庭さん。結構長いこと使ってんねんからも
う。まあまあ、そう、一応古いんやけどさ、そこじゃなくて。
いや、びっくりした。なんか僕との約束に遅れてきたけど、日記書いてから来たんかと思った。一瞬。
そんな暇じゃないよ。
こいつって思った、ちょっと。
あとは、本屋さん、ブラブラとか。
はいはいはい。
うん。何年ぶりかのランニングとか、そんなこと書いてたりするんですけど。
ああ、いいじゃないですか。だから
全然大丈夫なんですよ。
ああ、
あの、ご心配不要でございまして。
あ、そうですか。休みもいらない。
は
い、
休みもいらない。
OK。
だから、そのなんか僕、日頃からなんかストレスに苛まれてもやばい状態にいるみたいなことは思わないで大丈夫。
ああ、
元気に過ごしていますんでね。
まあまあ、上り下りあるよな。
そうそうそう、いろいろありますよ。
あ、ね、ありますよ。
うん、なんか、うまくいかないこともありますから。
はいはいはい。
はい、大丈夫でございますよ。
最近は娘さんが何にならないか心配してるんですか？ちなみに。
最近今のところないですよ、大丈夫。
ああ、ない、メダリストとかもない。
うん、また出てきたら持ってきますし。
便利やな娘。
あれそんな言い方すんなよ。
いやいやいや、
そんな言い方したらあかんよ。
いやいやいや、なんかいいなと思って。
嘘つけ。いいなと思った時に人に対して便利って言葉使わへんわ。
いや、いいなと思った時に使うよな。娘、なるほどね、娘ってそういう使い方があるんやっていう。
よくねえ言葉の使い方やな。
いやいや、まあでもなんかね、普段娘さんとこう交流してるからそういうネタが思い浮かんでくるわけでしょうし、
まあね、少しずつ、そうね、喋るようにもなってきたし。
いいや、ええな。
でこれお便り、こうなんか漫画760ネタがたくさん入ってますね。
いや、そうっすね、
うん、たくさん。もうい
ちいち解説するなんて野暮なことはしません。誰かの考察ノート書いてください。
しっかり聞いているんだっていうのが伝わってくるね、文章でございますね。
いや、ありがとうございます。
いや、本当にありがとうございます。だから全然心配ご無用ですよ。
あ、筋トレ続けてたらなんとかなりますから。
筋トレは最強のなんとかってやつ。
あ、そうそう、筋トレは最強のソリューションである。
はいはいはい、
うん、
まあ美味しいものを食べて、
うん、
ちょっと筋トレとギャル漫画って書いてあるけど、ギャル漫画そんなに摂取してるかな最近。
ギャル漫画最近読んでへんな。
ちょっと僕もギャル不足なのかもしれんな、そういう意味で言うと。
あー、ちょっとライフステージ変わったかも。僕は。
そうな、ライフステージ変わってもギャル摂取をしなくなった
なってきてるかも、もしかしたら。
あら、そう。
うん、なんかだって僕ら始めたのって、僕でもそうか、結婚した直後か、
それぐらいなんかな。
それぐらいはまだ多分恋愛ものとか、こう女の子可愛いみたいな、うんうん、漫画もある程度読んでたけど、
うんうんうんうん、
もう今あんまり読まへんもんな。
へえー、そういう
の、まあ、読まへんのか読めへんのか分からへん。
読めへん説がちょっと怖いな。
お、まあまあ苦い顔されたりするからね。
いやでも佐島さんとギャル談義たまにはしたいよ。
ギャル談義？
ギャル談義。
ああ、そこまで今思い入れないかもな、ギャルに対する。
あ、ほんま。
うん、
そうか。
ギャルかどうかじゃないなっていう感じですね。
なんか変わってきたよね、ちょっと価値観の変容がね。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
そのいわゆるこのギャルっていうなんか枠組みみたいなのが好きではない。
ああ、なるほどね。
その枠の中に何が収まってるかが大事。
なんかギャル哲学みたいな始まってしまったわ。長くなりそうやから終わろうかな。
そうそうそう、そうね、そうね、うん、今回子供も聞いていいエピソードだからね。
確かにね。
おう、ギャルの話ばっかしてたらあかんやん。
大丈夫、卑猥なことは何も言ってないから。
あ、確かにそうや。
別にギャルが卑猥とかそんなことないからね。
うん、そうやね、そういう漫画もあるけど。
あるけど違うから。
う、違うからね。
イコールにしないでね、
線引きちゃんとしてますっていうのは伝えていきたいね。
そんなにお子様たちに胸を張れるわけではないと思うんですけどね。僕ら、はい、大丈夫です、
ね、わしギャル好きやねんって確かに5歳とかの子供に言われへんな。ちょっと、
そう、
言える？逆に、
まあもう言えるかな、なんか。
あ、ほんまに、うん、あそこ恥捨てたもんな。
そう、僕はもう生きていく上で恥というものを捨ててるから。
あ、
うん、大丈夫。
あ、なるほど、強いですね、恥を捨てると。
なんちゃね、話題変わってるから。
ああ、
元気に過ごしてますね、大丈夫ですよということで。
はい、
はい、元気報告ということで。
よかったです、
ご心配不要でございます。ありがとうございます、はい、
これからも元気にやっていきましょう。
はい、
ちょっと庭さんの日記にね、最高って書けることを夢見て。え、書いたんすか、受賞した時とかなんて書いたんすか。
ちょっと待って、見て見るね。
おうおう、
あ、ね、その日のタイトルはね、
うん、
アワード受賞って書いてあります。
ああ、なんか事実やなそれ。
ほんで、あの
感情じゃないな、
内容の方を見に行ったら、
ああ、
あの興奮のあまり空白になってるわ。
日記の意味ね。
いや、それもまた日記や。
まあまあまあ、そうね、
そうそうそう。
ああ、そういうこと、何も書かなかったというその空白に意味があるわけ。
そういうこと、そういうこと。
そうか、
あまりに興奮して寝たんやなっていう。
ああ、確かに確かに確かに。
うん、じゃ多分ね、いや、この日僕多分アワード行って日帰りで帰ったから、もう体力限界で寝たんやと思う、うん、
はいはいはいはい、
そうそうそう。
そうか、最高ではなかったよね。
まあアワード受賞って書いてあった、それはほぼ最高みたいなもんやから。
いやちょっとそれは分からんな。そうじゃないかも。
なんでそうじゃない可能性を膨らましたがる
ん。いやだってなんか最高って書いてへんってことはそうじゃない可能性高いなと思って。
僕あんまりなんか、
いやこれはまだ踏み台なんですみたいな。これはただの発射台であって、うん、僕らの高みはもっと先にあるんですって思ってるんかなと思った。
いやなんかあんまり最高って名前使うワードじゃないけど。
西田のライブで言ったら僕叫んだ。最高叫んだ。そう、
もう、はい、終わるで終わるったのに何話してんねんこれ。
ご視聴あの元気にやっていきます。
はい、元気ですから、はい、大丈夫です。
はい、ではまた来週お会いしましょう。バイバイ
バイバイ。